こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクドヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.400MHz、 夜の再放送は8時から 15.460MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。
皆さんこんばんは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。
お元気でしょうか。尾崎久子です。
日本とブラジルの間に修好条約が結ばれて100年になります。日本から見れば地球の裏側にあるこの遠い約束の地に、1908年から73年まで合わせて25万の日本人が様々な思いを胸に海を越えていきました。これらの方々への心の糧として、HCJB の日本語放送アンデスの声も31年放送を続けました。そしてこの度初めてこれらの人たちにお会いする機会が与えられたのです。アンデスの声のリスナーを訪ねて南米ふれあいの旅。ブラジルの首都ブラジリア。このブラジリアに日本のアライアンス教団から宣教師として二宮睦子先生が派遣されてまいりました。その二宮先生の教会の2階の私たちが泊めていただきました部屋の隣、先生の居間兼客間兼書斎になっておりますが、そのソファで先生にお話をお伺いいたしました。著書が、前の本棚、後ろの本棚、横の本棚にずらっとありますけれども、もうこの本を見ますと、なんか先生、懐かしい本がたくさんあるんですけれども。
そうですね。まだだいぶ処分しまして、持ってこれないのは、日本で処分しましたし、しましたけれども、まあ、大したことを、まあ、大したものは持っていません。そうなのです。そしてこちら来ましてからも、松山の教会に頼みまして、あちらのキリスト教書店と連絡取って、そして欲しい本を送ってもらっています。はい。
霊的な糧として本は必要ですね。
そうですね。まだまだ本当に読み方が少ないんですけど、欲しいものはいくらもあるし、最近とても、かっちりとした本ができてきますね。聖書仲介など大変いいのが次々と出ているようでございますね。
まあ、日本の教会も成長を遂げました。海外に宣教師を送り出す教会が出てまいりましたが、二宮先生がお出になった頃はまだ日本の教会は宣教師を受け入れる段階で、送り出すということはまだまだできてない時代でしたよね。
そうでございます。そうけれども、私たちの教会は感謝のことに宣教団体から生まれた教会ですから、まあ言ったならば本当に宣教師と接触もあります。よく宣教師が行ったり帰ったりするあれですね、ミス・フランシスがいらしたところですから、そういう意味において宣教は宣教のスピリットというものは失われていたように思いますね。
そのミス・フランセス先生の、お名前が出ましたけれども、一人が千人を追う宣教師メーベル・フランセス、この先生の物語が命の言葉社から出ております。 その中で最初のですね、このフランシス先生と井上先生との出会いのところが出てまいりますけれども、直接先生の方にお伺いしましょうか。この先生との出会いはどうだったんですか？
そうですね、やっぱり一口で言いましたなら、やっぱりそれは神様のお導きであり、人間の人生は出会いで決まるという言葉がありますが、その言葉が私にもこの先生との出会いによって私の人生がずっと変わっていったように思いますね。
この本にはその先生の微笑みがね、ニコッとされた、これがもうこれね、刻みついたということですけれども、やはりその奥に何かがあるということを感じになったんでしょうね。
そうなんですね。本当にその当時私はもうすでに学校の教師しておりましたのですが、キリスト教に対しては戦中派ですから、敵国の宗教だというところであまりいい感情を持っていませんでした、というより偏見があったんですね。けれどもその先生の笑顔を見たときに、これは普通のアメリカ人と違う、何かあるに違いない、あの人をしてあのように輝いたね、笑顔をしてらっしゃる、その奥にあるその人の人生、私たちと違った人生だということを感じました。本当にその後も私の先輩の何に、クリスチャンの方に、しかもその戦後の同窓会に出て行った時のお世話役をしていらっしゃった方、たった一度会った方に道で会って教会に引っ張られたんですからね、行ってみたところがこの先生の教会だった。もう本当に劇的ですね。またしかももうそこでキリスト教の福音、いわゆる福音を初めて聞いたのはこの先生からなんですね。そこで説教してらっしゃる、焼け跡のたった一軒残った信者さんのお家を会談の集会場にして、そこで礼拝も立つ畳の上のね、家の教会でした。まだ
そこで聞かれた、キリスト教の真髄といいますか、福音をね、お聞きになった時にすんなりと受け入れられました？
そうですね、宗教というより私はやはり道徳的に聞いていたように思います、今から。そしてこんな素晴らしい教えを言ってくださる、教えてくださるんだったら、これは聞くべきだ、自分の修養のために聞くべきだ、キリスト教ってこんなあれとは思わなかった、そういうふうにあんまり宗教臭いというような、そういう感じは受けなかったですね。
そういう切り口があって、そこから下に今度は奥の方に入っていかれたんだと思いますけれども
ね。一番最初にやっぱり聞きましたメッセージ、その説教の中で自分が今まで考えていたキリスト教と一番違っていたのは、神様は裁きの神でなくて愛の神であるということが本当に心を打たれました。
私たちはどうしても神様を受け入れるときでも自分が正しくあらねばならないという、そういう接し方をするんですがね、そいつ神様の方は私たちがどんなに汚れたもので罪深いものであるかということを教えてくださった上で許してくださる。
そうなんですね。先生の今回の特別集会の放蕩息子の例えの話をちらっと話されましたが、本当にそのままで神様が受け入れて、そして待っていてくださるというか、私たちはキリスト教といったら、そうね、もう本当に立派な立派な、もう欠点もない、もうそういう人が行くところかというような感じでございます。ですが、けれども、教会というものに対して、 私らとちょっとこう違った世界で、自分たちはそういうところとは無関係な、まだ私はそれほどキリスト教にとか宗教を求める必要はないと、そんなことを考えておりました。
特に教員という立場ですからね、子どもたちの前に自分はこうであるはずだという部分がありますしね。
いつでもあの子どもたちの前には自分の良い面を見せなきゃいけない、ね、そういうふうにしていつもこう構えた生活してたでしょ。でそこから本当に神様の前に自由なありのままので神様が受け入れてくださる、それが分からなかったですね。それが本当の自由だと思いますが、どこまでも掟の世界だったんですよ。私はこれからこんなとは思わなかった、キリスト教のお話ってこんなと思わなかった、これは聞くべきだ、これから行きましょうと決心したんです。そしたら私の性質がこう、これから行きますと言ったらそれをやっぱりあやふやにをしない、どんなことがあっても言ったことに責任を持つ、そういうようなしつけをさせられておりましたから、やっぱり行ったこう決めましたら、それからあとはよっぽどのことでない限りはずっと教会に行っていました。
もう一筋にそういう信仰を求めて行かれたわけですけれども、今度はこのブラジルにね、長い間もう宣教の仕事をなさるようなことになったわけですけれども、そのきっかけはどういうところだったんでしょう。
そうですね、ブラジルに行きます前に、私はもうすでに小学校の教師を置いて、これは誰でもできるからというので、神様の召しに従って直接伝道に出るようにというので導かれて、ランスの進学校で学び、そこを卒業して、山陰の田舎の方に使わされていましたが、そこでまだ若さの元気で一生懸命なって、伝道してます時に、ちょっと過労で健康害しまして、2年足らずで要注意を受けたものですから、そしたら母教会の方が心配しまして、返してくれるようにと理事会に交渉しまして、そして母教会に帰ってそこの副牧師をして、その間に健康を回復するという奉仕をしています。そういうので6年ほど母教会に勤めておりましたから、私はもう健康も回復されたし、ここは誰でもできるところだし、するからどっか開拓に張り出していただきたいと祈ってるうちに、ブラジルへということが導かれてしまったのです。
そしてこのブラジルへやってまいりまして、ブラジルに来られた当時のですね、白黒の写真というよりもセピア色になった写真がありますけど、これは先生いつ頃になるんですか。
これがそうですね、開拓しまして、5年ぐらいのものじゃないでしょうか。第1回の休暇を取る前ですからね。
どういう方たちがいらっしゃるんでしょう。この一番お若い、ワンピースを着た方が先生ですね。
若くないんです、この人が一番若いんですが、はい、そうなんですよ。もう土人みたいな格好してるでしょ。でこれがね、エヌクさん、わかりますか、ね、今まだと続いてね。でこれが吉田さん、バルジンボリットの吉田さん、ね、昨日も来てました。これこの奥さんが、産後のあれで亡くなりましたね。でこの人の方が先に洗礼を受けて、このご主人の方が少し遅れましたが、これもう日本へ、ちょっと神経衰弱みたいになって日本へ帰りました。でこれがサンパウロへ、行きます。この人ももうサンパウロへ出ちゃって、まあ長い間に移動がありますね、はい、
このお写真と、それから後ろの方の、まあ小屋ですよね、はい、そういう感じですけども、これは場所はどこだったんですか。
今のそれですね、クアタベニーダが通っているところで、 石川さんという信者さんの農園でございました。その中に下流に建てさせてもらって、なぜかというとこの土地は仮の土地で、そしてやがてこの町は全部取り壊されてしまうと、そういう計画だったもんですから、どんどん伝道はしてましても、どこの教会もちゃんときちっとした登録した土地をもらうことができなかったんです。
こういう小さい群れからまず開拓伝道なさいました。この場所に教会を先生お建てになって、それからどのように今度は開拓を進めていかれたんですか？
これは正直言いますとね、石川さんの方が日本語学校をしてくださるんなら自分が応援しましょうというので、そしてバラックの建物を建ててくださったんです。はい。そして日本語学校をウィークデーにしまして、そして日曜日にこれをする礼拝をする、日曜学校をし、セマナ週間に祈祷会をするというふうに用いておりました。である方がこれを見ましたら、先生は掘ったて小屋のような街道から伝道を始められてと日本でそう言われました。
その通りです。現地のニードに合わせたところの、そういった働きから伝道を始めになったわけですからね。で、この日本人の方たちは当時はここでどういうお仕事をなってたんでしょう？
そうですね、やはり農業ですね。この方も農業、この方も農業、これも農業、この人は小さなお店、食料品店してました。で、この人は写真屋さん、そして写真でも修理の方で、この人は大学、沖縄の方の大学を中退したの頃、不景気でしたが、そしてこのブラジルに来て、ほとんど献身の気持ちも持っていましたね。そしてよく教会のご奉仕をしておりまして、そしてアナポリスという近くにあります福音教会のなんですね、進学校に一応送りました、けれども、どういうポルトガル語も十分にいかなかったんでしょうし、どうしても自分が信仰的にも合わないと言って出てきまして、で、あとからまたサンパウロの方へ、帰りましたね。
そして次の一枚はガラッとオールカラーの写真になっておりますけれども、美しい空に白い雲が浮かんでおりまして、これもどこかの農園の一隅だと思いますが、二宮先生、相変わらずスラリとして、ツーピースを着て真ん中に映っていらっしゃいますが、これはどういう方たちでしょう？
はい、これはここの教会の日後の、やや高齢、ややじゃない、もう高齢者のグループですね。で、毎月一回、ここから、40キロほど離れたインクラという農園にある、伝道に出かけて、伝道地で、そこの信者の家庭を回り持ちして、家庭集会をしているんです。もう始まってから20年、ぐらいは経っているんですけれど、あまり実が結ばれないのですが、そういうところなんですね、はい。
ブラジルに来られまして、このブラジリアに伝道をお始めになってすでに35年が経っておりますか？
そうですね、60年の終わりですから満35年が年末できます。はい。
そして今はこのバンディランテスに立派な街道も立ち上がっておりまして、そしてこのような移住地を回っての集会が各地で行われているわけですね。
そうなんですね、本当に感謝です。で、やはり今度の研修会でも日系人伝道で大切なことは街道を建てることと、それから後継者を育てること で、街道はもう必要に迫られていましたから建てまして、それからあとも次々と必要に迫られて、建て増ししていきましたが、後継者もそれは願って一つの幻として、幻というより祈りとしてずっと後継者を育てることのためにあれしたんですけれども、やはり神様の選びというものがありますか、なかなか育ちませんですって、やっと後継者というより献身者がブラジル人の中から出てきまして、その姉妹が南の方の長教派の進学校で勉強して帰ってきて、今ここで、伝道師としてご奉仕しているガルデーニャと言いますが、もうその間に時代が変わって、そしてメンバーも変わってきますし、集会人数も変わってきますから、日系人伝道ということが言えないぐらいになっておりますから、それでまあポルトガル語の2世の方、そういうそれからブラジル人の方にいい働きをしてくれています。でそこへ、やっとうちの教会で育てたんじゃないルジラモスという教会で育てた、そこからの後継者がうちに、まあ、来てくださるように、ね、迎えることができるようになって、それが現在の安井牧師で、93年の初めにこちらへお迎えするようにしました。
安井先生はブラジル2世でいらっしゃいます。奥様は、日本からめとられた方ですけれども、かわいい坊ちゃんが一人いらっしゃいます。この教会に住んでおりますので、私たちもお参りをさせていただきましたけれども、ブラジル語もそれから日本語もそれこそ両頭使いでいらっしゃいますからね、両方に伝道できる先生で、素晴らしい器を神様は備えてくださいました。
そうですね。で、この教会をこの地域において継続していく、でこの教会に与えられた使命を果たしていてくださる器だと私も思っています。ですから初めは日系人伝道で始めても、だんだん時代とともに違います、変動しましたから、それにふさわしくこの教会にあって牧者として、また宣教の奉仕に牧会に、またその先生はなんですね、非常にこうリーダーシップもございます。ですからその先生を迎えてから、この教区が非常に活発になりまして、教区の教区長として宣教され、今若いですが、そういうふうにしてまとめ役というか、ここの教区におけるアライアンスの3つの教会と2つの伝道所が1つになって進んでいくために大変良い働きをしてくれています。
日本で見出され、そして救われ、さらに今度は召されて使わされてブラジルの地に参りまして、このブラジリアで一粒の麦の種となって奉仕をなさいました、二宮先生、今実が結びつつあります。本当に神様がお持ちになるときに多くの実が結ばれていくという、この教会を通しの証がここに立派にあるのを私も見せていただきました。もう教会もできました、後継者の方もですね、そういう形で自分のことをするんじゃなくて、自分は自分に与えられたことをやってきた、これは神様は次のことは次の人に委ねていくような人をちゃんと使わせてくださるということを私も感じております。でも本当に長い間先生ご苦労様でございました。
ありがとうございます。私などの苦労は先輩のね、ホーリネスやフリーメソジストの年取った先生方から比べるとまだまだ生ぬるいと思いましてね、いつでも研修会出かけるためにそういう先輩の方々とお交わりして自分が励まされておりますね。でも神様のなさることは不思議なことです。あともうまだ私はだいたい昔は計画性のある方で、きちっと計画しなかったら 一歩もよう出ないような性格だったんですが、やっぱり聖霊に導かれて祈っていくという中で育てられましたら、この頃はもうあまり計画立てないように、計画立てたって人間の知恵で立てた計画なんていうものは何もならないんじゃないですけど、神様はそれその計画を超えたことをしてくださるから、もう72歳ですけれども、今後のこともとっくにもう引退の年になっておられますが、とこの最近の年会の私どもの教団の解放にも書いてありますけれども、本当に委ねていつでも主が仰せになったらと譲って、新しい宣教師が起こされるように祈っています。そして私は一歩退いたところで、自分の経験で、経験からここにおいてまだ御用がある限りご奉仕させていただいたい、そう思っています。
南米ブラジルの首都ブラジリアで、日本アライアンス教団から使わされて35年間宣教奉仕を続けてこられました二宮睦子先生にお話をお伺いいたしました。南米ふれあいの旅、その38回を終わります。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.400MHz、 夜の最高層は8時から 15.460MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office、この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office, office, この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうぞごきげんよう。さようなら。